のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨開始にあるラザボークよりお届けしております。本日も私東横名人と今日もこの方です。
こんにちは、坂本です。
こんにちは、なんですけど、シャインマスカットっていうのはね、
今名人が、ラザオ君のトイレを使いに行った時に、
トイレを使用料として
僕らも毎回扉をくぐったら何かを持って出てきますからね。
まあまあ少なくともペットボトル1本ぐらいはとかね、
う
ん、
そう、ご飯を食べたりとか、まあ、僕は帰り大体無印かユニクロでなんか買いまして、もちろん帰りますし、
バターチキンカレーかグリーンカレーか、
もちろんただ単に駐車場に車を止めてるだけではないんですよ。
うん、シャインマスカット大福
で、シャインマスカット大福、何それって思うじゃないですか。
大福にシャインマスカット乗っかってるんです。
乗っかってるんです。いちご大福っていうのは大福の中にいちごが入ってるじゃないですか、完璧に。
まあ、上にいちご大福の見せ方がいろいろあって、うん、シャインマスカット大福も、うん、シャインマスカットを表に露出してる場合と、うん、中に完全に入れてる場合があるんですよ。
あ、あるんですか。
だから僕らいちご大福食べるのって大体
入ってるでしょ。
いや、露出してる。僕が食べるやつは、
俺が食べてるやつは大体入ってるよ。
あ、そう。
うん、
それは
っていうか、そもそも最初のいちご大福はそうじゃなかった。
そうなんですか。
うん、
なんかいちご大福食べてる感ないじゃないですか、外にいちご大福。
いやいや、食べた瞬間にいちごが入ってるねでいちご大福じゃないですか。
あ、そうなの。
だって上に乗せてるっていうのは、うん、俺今シャインマスカット大福食べたんですけど、うん、シャインマスカット食べてから大福食べましたよ。
え、何それ。え、一緒にガブッとかぶって、うん、口内調理するんじゃないの。
そんなこと言い始めたら、
ショートケーキ食べ
る、バースデーケーキで上に乗ってる家と一緒のケーキも食わなあかんことになるじゃん。
いやいやいや、あれは硬い、食いにくいけど、うん、シャインマスカット大福とか、うん、いちご大福は、
だからいちご大福は中に包まれてるやつしか僕食べたことないんで。
ああ、そうなんだ。
要は雪見大福と一緒ですよ。
うん、
ね、大福の上にアイス乗せてるわけじゃない。アイスの中に、大福、違うわ。大福の中にアイスが入ってるから、中で調合されるわけじゃない。
ああ。
ね、でも今のは完全にお餅の上にシャインマスカットが乗ってたじゃん。
いや、半分埋没してますよ。
半分、3分の1ぐらいじゃない。
半分埋没されてるから、それはこれは一気に食うべきだと思って、
お正月の餅と一緒、鏡餅と一緒じゃないですか。
いや、
リンゴみかんと、みかんと餅一緒に食えって言ってるのと一緒じゃないですか、それ。
あ、そういう理屈。
そう、だから、普通にシャインマスカットまず食べて。
いや、それは坂本さんおかしいと思う。
で、あ、シャインマスカット美味しかったね。で、大福食べて、うん、あ、大福美味しかったねって
。別々でいいじゃん、それやったら。
そう、別々でいいと思ったよ。
いい、そうなの。
うん。
あれは一緒に食べ、ガブッと噛みなさいよってことじゃないの。
いや、俺もそう思ったんですけど、うん、上に乗せてるっていうことは向こうも半信半疑やね、うん、きっと。これどうかな、
食べて、一緒に食べてくれるかなって。
食べて、うん、まあそこは食べた人に任せよう、うん、
あ、そういうことなの。
だからいちご大福みたいに完全にいちごが包まれてたらもうしょうがないじゃないですか。
いえ、いちごが含む中にない、完全に隠されてるいちご大福って、
うん、
生涯一回も食べたことない。
あれ、だいぶ古いですよね、いちご大福って結構、
うん、昔からあると思う。
俺が初めていちご大福見たのは大東京貧乏人マニュアルっていう漫画の中で主人公が食べてたのを初めて見て、うん、うわ、こんな食べてみたいと思って探しに行ったらあったんですけど、それは完全に大福の中に埋没してました。
いや、でも
大福あんこいちごみたいな。
いや、わかるけど、うん、でもそれだったらショーケースに並んだ時に、うん、分かりにくいじゃないですか。
分かってますよ、こんなこと。分かってます。分かりにくいけども、でも、その、いちご大福っていう大福が、ほんのりとちょっと、ん？この皮の薄い部分、赤いぞ、こいつ。
あー、はいはいはい。透けてる。
透けてる。赤い。わかりました。
いちご大福ですね。
胃の場所が、みたいな。
うん。
これは、プロジェクト X のところの、はいはいはい、内視鏡の回のエピソードなんですけど、中でストロボ焚いたら、胃カメラの場所がわかったっていう、
うん。
いや、それと一緒で、なんか、あ、なんとなくほんのり赤い。中にいちご入ってんじゃん。
うん。
で、食った時に、しゃぶっていう。
でもいちご大福そうなのかな。画像検索したらどうなんだろう。
いやね、最近の人たちですぐにこうやってスマホで裏付けを取ろうとするから。
いや、でもみんなそうじゃないですか。
中に入ってる派、上に乗せてる派みたいな。
うん、どっちが正しいのか。ほら、あー、でもあるな。あー、ごめんなさい、半々ですね。
結構中入ってるでしょ。
結構中入ってますね。 ああそうなんだ。はあ、はあ。
ほんで、
うん、
デザインとしてちょっとだんだん外に 出てきはったみたいな。
あ、僕ね食べてるイチゴ大福が全部外に露出してるしか食べたことないんですよ。
俺最初に食ったやつはほんまにもう包まれてたんですよ。
あ
で中にイチゴが入ってるっていう。い
やシャインマスカットも同じやったんですよ、
うんうん、
確かに中に含まれてるシャインあの大福があって、
はいはい、
大福の流儀っていうのもいろいろあるんですね、うん、
ただ、うん、あの一言言わせていただければ、
はいはい、
シャインマスカットはシャインマスカットのままでいいんじゃないか。
僕もそう思いました。
そこは。
いや、
いちご大福には、あの、敬意を。
やっぱり、いちごは酸っぱさ、甘酸っぱさがあるから、緩和さ、中和されて、すごいいい感じなんですよね。うん、
はいはい。
シャインマスカットは、甘いだけなんですよ。
そう。
あ、どちらかというと多分、巨峰の方が多分いいですね。種なし巨峰とか。
だから、結局のところそういうことなんですよ。皮ごと食えるとか、うん、そういうのを全部、行くとシャインマスカットしかないんですけど、シャインマスカットは甘いねん。
甘すぎるね。
そう、
うん、
で大福と一緒に食うと大福ほど甘くはないじゃないですか。
うん、
ただの甘くないシャインマスカットですからね。これ
よくないな。いや見栄えは綺麗ですよ。
見栄えは綺麗です。緑ですから、
うん、
これはまたあのいちご大福とは違うやつなんで、
うん、
いろいろ試しあったんやろな。
何がいいかなと思って。
そう、いちご以外でやっぱほら和菓子の世界ってヒット作出せば結構いける世界じゃないですか、
うん、
水信玄餅とか水信玄餅とか、
うん、水信玄餅ばっかりやな
そう今山梨におるからね、
うんうん、
だからそのいちご大福って結構あれもう 和菓子界では
ブレイクスルーだったんですね、相当なね。
そうそう。だからそれに、うん、みんないろんなも入れてはったでしょ、
一時。ライチとか。
うん、わけのわからんもん言うたら失礼ですけど。
いや、でも僕ね、
一通り果物入れたよね、みんな。
キュウイとか合うと思うな。
キュウリ？
キュウイ。
キュウイね。
キュウイ。
うん。合うでしょ。
うん。
てかもう入ってんじゃない？
そうですね。ありそうですね。でもそもそも、いちご大福以外の大福って食ったことないですね。
やっぱいちごができすぎてたんでしょうね、
ね
きっと。
多分ね。
やっぱみんな大集めって言ってますもんね、最初見た時。こんなことがこの世にっていうぐらい、まあ、話は長くなりましたけど、
はい、
まあシャインマスカットの季節なんですよ
そうなのかな。
そろそろね、
まあ、ブドウ狩りいいですね。
そう、そろそろ山梨ですから、まあまあ、ぜひあのフルーツ王国である山梨と長野に、
本当にフルーツ王国ですよ、
うん、来ていただければ安いですしね、こっちまで来れば。
さくらんぼ狩りは良かったですね。
まあね、さくらんぼといえばちょっと里錦とかも有名ですけど、うん、やっぱ山梨とか来るとね、
うん、
いろいろと。
でもね、食いたくなるのはね、洋物っていうかアメリカ産原産のやつの方が美味しいですね。
アメリカンチェリー、
ブラックチェリーみたいな。
ブラックチェリーとか
甘くて、
はいはいはい、
こっち来て里錦とか、あれもどき、もどきじゃないな、なんかあんまり面積ないんですよ、里錦のエリアって。
里錦もともと高いし、うん、そんなにね、
なんかそれはもう隔離されてるんですよ、
うん、
ここお前ら入ってくんなよみたいな。
ここは取り放題じゃないから、
ないからね、
ないから。
ここはあの店に並んで買ってねって言われるんですよ、
う
ん、
これはあの木の箱に入るやつや
から育ちが違う、
育ちが違うからっていう、う
ん、まあいいですけど、まだぜひ来てほしいですね。今週は坂本さんが、
まああの高校野球が終わったので、
だいぶ経ってますけどね、もう
まあ基本的に僕高校野球大好きなんですよ。
今回はいろいろニュースありましたね。
ありました。もう毎年ね、もちろんあの前島行ったりとか大阪行った時は必ず予選からずっと見てて、毎年なんだかんだ言うてスーパースターが出てきたり怪物が出てきたり楽しいこといっぱいあるじゃないですか、うん、21世紀枠になんか負けたら腹切るみたいなこと言ったりとか。
それはそれ言ったかんやろ
やっぱ今年はやっぱりあのキャッチーなのはかき氷打線ですよ
どこでしたっけ、どこの高校かの監督が、うん、俺たちは子供たちには厳しくしないと、
うん、
そんな勝手にお菓子なんか食べさせない、そんなかき氷を食べてるようなところには負けたくない、負けないぞって言ってたんですよね。どこでしたっけ、
そういう歌かどうか知らないですけど、
そんな感じのこと言ったんです
ね。そんな感じのこと言ったんですね。
そんなかき氷食ってキャッキャ言ってるような、
うん、
奴らに俺は負けるわけにいかないんだ。
それね、もう絶対フラグというか言ってあかんことなんですよ、
うん、
あの昔もう高校野球史上一番強い PL 学園、
うん、
清原桑田が砦に行こうっていう、
うん、
とこと
茨城ね、
あの時まだその後上層学園に行く ことになって、木内監督やったかな、うん、あいつらが須磨の水族館で海水浴したんですよね甲子園来た時に
取りに行こうが、
でなんか清原か桑田か誰が言ったか知らんけど、あんな俺たちは寮で毎日毎日焼きのことがあんなチャラチャラした海水浴なんか行くような負けましたね確かその後ね、うん、のびのび野球に要はあるんです、あるんです、
かき氷打線ね、
かき氷打線、
あれどこのこと言ってたんでしたっけ、
確か三本松、
あ三本松高松、
そう、
あー高知ですね、うん、あーごめんなさい、
香川かな、
うん、うん、公立高校、
そうやね、ほんで今回公立高校で特にその彦根東と三本松でしたね、うん、結構新学校なんでしょ彦根東とか、うん、まあ、彦根東は有名ですよね、僕ら関西がよく知ってるんですけど、うん、でそのそこをそのかき氷がって言ったのが下関国際のこの坂原監督でしたっけ、うん、そういう下関国際の監督がそう言ったんですよね、うん、で下関国際の監督がとにかくうちはもう厳しくしてると反強制ですと、実習的にやるまで待てたら3年間なんかすぐ終わっちゃう、まあ、実際3年間じゃなくて2年と半分、うん、半分もないよね、うん、4,5,6,7 やから2年と4ヶ月ぐらいしかないから高校野球って、うん、だからもう厳しくしてますと、
うん、でしかもそこの学校自体がそんなに賢い学校じゃないんですね、
うん、賢い学校じゃない、多分ね、なんかどうもそのそっちの方の方面の人に聞くと、うん、県下でも最低だと、うん、この監督が就任決まった時に確か集団万引きで、うん、あの大会を辞退することになって、
スクローズみたいなもんですね、
多分ね
滝沢賢治が来たみたいなもんですよ、
そう下手すると、うん、スクローズよりひどい、
伏見工業よりかひどい、
ひどいレベルかも分かんないですよ、うん、それぐらいのレベルなんですけど、この監督が僕ね文武両道って言葉大嫌いなんですよ、
うん、
ありえない、
うん、
って言って、うん、まあ炎上というか、
気持ちは分かる、
気持ち分かるん
です、すごい分かる
んですよ、
うん、
でまあ、
でも言ったらあかんよね、
まあ、言ったらあかんですけど、でまあ、あれからいつものヤフコメ民といいますか、うん、その人たちが、いや高校生の本分とは、うん、頑張れ三本松とか、文武両道でやってる人たちをないがしろにするのかとか、いろいろわーっと言われるんですけど、うん、まあ、この監督はおそらく、うちの子たちにはっていう
前置きがカットされたのかな、
カットされたのか、
カットされたのかな、部分的に切り取ったのかな、ニュースが、
もしくは、うん、ほんまに嫌いなんですよ
そのディオ両方ともできるやつ
が、文武両道が嫌いです、うん、で俺も大嫌いなんですよ文武両道って言葉が、
うん、
文武両道やってる子が嫌いなんじゃないですよ、
文武両道できたそれはいいことだ、
それはいいこと、それはいいことなんですけど、うん、俺の人生の中で文武両道やってるやつ一人もいなかった、
あそうい
た、東大行って甲子園行ったってやつ、
そういや甲子園ってレベルじゃないけど、サッカー部のエースで、うん、そのまま高校進めていって京大まで行ったやつとかね、
だからその京大までずっとサッカー続けてですか、
サッカーはやめてるね高校ぐらいで、
なんかどっかで、
うん、
どっかでどっちか中途半端になってるでしょ、いやその子が国立も行きました、
ちょっと待ってください、僕は芦田愛菜ちゃんに喧嘩売るんですか、
芦田愛菜ちゃんはまだあの
中学校で、
中学校行ってますよ、うん、
慶応
ですよね、御三家はあの芸能活動ができないという理由で通ったけど行きませんっていう、
かっこいい、
いいよね、うん、かっこいいよね、
で芦田愛菜はこのまま、うん、
このまま科学部で、
科学部でそのまま
中学オリンピック出てくれれば、
で女優業もやりつつで、創薬医学の方に進む、
うん、
私薬っていうか、医薬の方に進みたいって言ったじゃないですか。うん、はいはい、だって、そこでノーベル賞を取りながら、何でしょう、
女優
もやる。
あの、ここで聞きたいんですけど、
うん、
まなちゃんって、
うん、
役者として一流なの？
わからない。
まあ、それはこれからですから、別にそれはいいんですけど、うん、いやだから俺は基本的に俺の人生の中で文武両道やったやつ持ったことがないんですよまだ。なんでかっていうと高校がバカだったからあと大学とか大人になってから、
うん、
いい大学に出たやつはいっぱい知ってるんですけど、うん、スポーツの方で名を成したやつにも会ったことがないんですよ。で文武両道ってどのレベルから文武両道って言ってもらえるの？
国体出るとかそんなぐらいじゃないですか。
国体でいいんやったらボーリングでも出れるでしょ。
いやまあそうですけど、でも立派じゃないですか。
ビリヤードでも出れますよ、
うん、 国大ってビリヤードあったんでしたっけ、
うん、校外競技で、
うん、いやでもインターハイっていうの全然あるんじゃないですか、文武両道で。
だから、
うん、
要はそのレベルの学校に行ってなかったので、
うん、
あの僕の周りでは少なくとも文武両道のまず文が
まず足りてない、
足りてない、
うん、
でまあやっぱり、まあ、ラグビーとかいろんなの見てると、特にラグビーって、頭のいい高校が花園出たりするじゃないですか。
ああ、まあまあね。
うん。
アメフトもそうですよね。
まあ、言ったら、兄弟アメリカンフットボール部、文武両道でしょ。
うん、
でも、兄弟アメリカンフットボール部って、なんかバカなイメージじゃないですか。
いやいやいや。
なんか、いや、兄弟やのに、アホなイメージじゃないですか。兄弟の中で、
まあまあまあ、ある、まあまあ、なんなんでしょうね。
いや、もう授業出てませんみたいなこと平気で言うじゃないですか。
でも東大入、兄弟入るだけの学力があるってことでしょ。
だからその時はね、
ポテンシャルがすごいあるんです
よ。だからその時は兄弟を受けるための勉強だけしてたわけでしょ、高校の時は、うんうん、
そっか、兄弟が超強豪校で、
うん、
っていうんだったらまた話別だけどってことか。
いやだから僕の中でなんで文武両道が嫌いかというと、うん、要は、まあ、彦根東の悪口とか三本松の悪口じゃなくて、なんか有名な学校が出てきた時に、うん、甲子園出てきたら文武両道すごいってなるじゃないですか、
うん、
でもその甲子園出たから文武両道が成功してた、じゃあ予選の大阪大会準決勝で負けた学校とかは文武両道してないかというとしてるでしょ。
そこそこのレベルの高校だけど、
例えばベスト、まあ最近はあれですけど、例えばベスト8まで一岡高校が来てたら文武両道じゃない、
うん、まあね、
北野高校が花園出た時とか、例えば大阪大会のベスト8ぐらいまで来たら、それは文武両道じゃないですか。
文武両道ですよ。
文武両道でしょ。
だから学力の高い高校が公立で、うん、そこそこ、そこそこ頑張ったら文武両道になるんですよね。
でも例えば僕が、
うん、
まあまあ、 あの芸大とか一大とか通るじゃないですか、
うん、
ね、でも部の方は、まあ、ラグビーなり、まあ、例えばブラスバンドやったら地区大会で金賞取っても、うん、なかなか文武両道って言ってもらえないじゃないですか、
うん
うん、そこら辺のその文武両道のそのレベルがさ、どこまで行ったら文武両道って認めてもらえるのっていつも思うんですよ。甲子園出たら文武両道すげえねーって褒めてはもらえるけど、
うん、
じゃあ逆にあの神戸大とか阪大とか京大入ってる子の中にも、あの甲子園には出られなかったけど大阪大会でベスト8行ったら、大阪大会のベスト8って他の都道府県の
優勝みたいな、
代表クラスぐらいの多分実力というか練習はしたでしょう。
文武両道じゃないですか、それも。
そう、文武両道なんですよ、うん、そのこと言い始めると、普通にクラブ一生懸命やって、普通に大阪府立大学ぐらい行ってるコーラは、
うん、
全員文武両道なんですよ。
やっていいんじゃないですか。
ほとんどの高校生ってほぼ全部文武両道なんですよ、
うん、
別に甲子園に出たところだけが文武両道なわけじゃないじゃないですか、
うん、
なのにこう突然文武両道すごいねこの高校っていう、この取り上げられ方がいつも嫌なんです。
だから甲子園出るってことが大きいじゃないですか、意味合い自体が、
意味合いがね、
それだけでしかないですよ多分、
うん、まあ、だからあの橋本さんらが北野高校から花園に出た時、うん、やっぱ花園出たから文武両道って言われてるだけあって、その何年間は北野強かったですからね、
うん、
その世代の頃もみんな文武両道やったんですよ、
うん、
だからね、文武両道っていう言葉がね、甲子園に出た途端にこうなんかこう文武両道って褒められるのがあんま好きじゃなかったんですけど、
なるほどね、
うん、いやもうほとんどの高校生は文武両道ですよ。どっちもものになってないだけで、
うん、
ものになってないっていうか、どっちもそこそこじゃないですか、
まあ、相手の子は。まあでも何でもできです、本当に何でもできますからね。
で、何もできるやつっていうのは、
うん、
それはもう才能とセンスなんですよね、
うん、
うん、でこの先生、下関国際の先生が言うように、無理ですよ
普通はね、
普通の子には、
うん、
あ、僕東大出て、ね、テニスもあの全国大会でインターハイであの高校でもチャンピオンになりましたっていうレベルの子がたまにデスノートとか漫画の中に出てくるじゃないですか、うん、でもまあそういう子たまにいますけど、
うん、
ほとんどの場合まず地頭のすごさと、
うん、
でその体を動かすセンスの能力、
うん、
もうセンスの塊ですよね、
両方ともね、
両方とも、
うん、
でほとんどの子はセンスなんか どっちかに偏ってりゃまだマシな方で、うん、ほとんどないじゃん、
うん、
いやだからねもうほんでこの監督見てたらどっちもなさそうやねんモテたかっていうとモテそうにもないし、うん、でもうあのね赴任したのがこの偏差値36ですか、うん、の学校でしょ。ほんで高校生の本文は勉強とか言われてもって話でしょ。
元々そんな勉強できないところだから今更勉強って言われてもじゃあ俺たちはスポーツ頑張るんだって潔いですよね。
そうそうそう。でねよくそのまあなんかこう批判とか見てるとやっぱりその甲子園出たらはいいけどその後高校卒業したらどうするんだその後の人生とか言うけど、そもそもこの高校の頃は甲子園出てなかったら、
うん、
何もないよっていう。
確かにそうですね。甲子園出てるからっていうので、うん、ああそうかって言ってくれる。
あの見た見たとか、うん、あの時甲子園出たすごいねっていうのはあるけど、その甲子園すらじゃあ出てなかったらどうなってんのっていう、
うん、そのこと言えないですからね坂本さんの意見みたいなのは、
う
ん、
っていう話になってくるじゃないですか、うん。まあ、実際甲子園出てなくても3年間野球やりきっただけでもいいんですよね。
大したもんですよ。
だって学校来ない
子もいるでしょうしね。
来なくなる可能性の方が高いでしょ。
偏差値30いくつぐらいだってそうかもしれないですね。
確かにね三本松のコーラをねかき氷食べてもええよって言ったらかき氷食うんでしょ
う、うん、
で美味しかったってなりますやん、
うん、
公立の頭のいい子たちは、うん、こっちのコーラはね何食べてもええぞって言ったらビールで乾杯したりするその再現がないですやん、
うん、
やっぱりもうやっぱり抑えるとかももう最初の時点で全部
でもそんなこと言えないですからね。いやあいつらかき氷食ってもいいとビール飲むかもしれないかなって言えないですからマスコミに対して。
いやでもほんまにね俺文武両道ってほんまにあれこそ選ばれた人間だけしかできない。もう気持ちだからこの監督の話聞いてると東大なんて10時間勉強しないと無理だよって。
いやいやいや
いや、だからその東大10時間勉強したらいける子いるじゃないですか、うん、それはこの下関みたいにあの1日8時間練習したら甲子園出れる子と一緒のレベルの子なんですよね、
うん、
でも中には1時間で行く子いるじゃないですか。
いますね。
そうだからねもうこの下関の試合見たんですけど、
うん、
正直その大阪大会見てて下関の試合を見ると、あ1日5時間か6時間あの練習せなあかんよねっていうのがよくわかるんですよ、うん、やっぱりあの履正社とか桐蔭とかと比べると体がやっぱ違うじゃないですか、
うん、
この人の言ってることは多分ね佐藤ママと一緒やと思うんですよね。
あ振り方が違うだけで
佐藤ママかって文武両道嫌いやと思いますよ、
うん、
まあ、あっちは文武両道じゃなくて文恋両道まあよう分からへんけど、とにかくもう受験に無駄なものは一切無駄、
うん、
出ないと東大には入れませんっていう、ある意味分かってるんでしょうね自分の子供たちのその
能力
がこんだけやらないと通らないっていう、うん、
でも中にはスーパーマンみたいな子はいるのはいるけど、
いるのはいるんですけど
一握りですからね。
で ね大抵その批判の時になんかこうメジャーリーガーのこの人はとか、うん、アメリカンフットボール部のこの人はとか
いますよね。だって博士号持ってるんだぜみたいな、
そんな人もいるよ。けどそれおるけど、うん、
それは露出してるだけでそんなやつが5万とおるわけじゃないよ、
う
ん、
そう
一郎にな礼言うてるみたいなもんですからね。
そうなんかねそのメジャーリーガーでも殺した弁護士の資格持ってるとか、うん、それはもう多分三本松とか彦根東の子でも無理やろっていう話ですからね。まああの多分すごいこの人は狙って言ってると思うんですよ。
狙っては言ってないでしょう。
いや俺もね最初はねあちょっと口が足りんかったかなとか思ってたんですけど、うん、多分この人ほんまに
本当そう思ってるんです、
ね、そう思ってるんですよ。無理やって、
うん、
そんな選ばれた人間にしかできへんことであって、
弱者には弱者の戦い方があるんだみたいな話ですね。
文武両道なんてそんな高校生全員に求めて、
うん、
はっきり言って時間ないじゃないですか。
まあね、
甲子園出るとかインターハイ出るとかそういうこと考えて、でしかも勉強でもどうせ国公立入らんと文武両道って言ってくれないでしょ、
うん、多分
いや無理ですっていうのを分かってるんですよ多分きっと。ましてやその山口みたいな 地方で、うん、だって僕の知り合いでその山口の方とかにちょっと知り合いがおったんですけど、やっぱ ほんまに予備校かよ思ったら、
九州まで行かん
ぞ、トンネルくぐってその福岡に行かなあかんみたいなそういうとこじゃないですか、いやそういう考えるとやっぱりね。でもね、なんかこの炭酸ダメとか携帯没収とか、うん、書いてなんかもう厳しいとか言ってたけど、これ大阪都民もそうですよ。
あ、そうなんですか。
大阪都民も携帯禁止ですよ。だからあそこ何ヶ月かに1回お父さんかお母さんが差し入れ持ってくるときあるんですけど、うん、電話せなあかんですよ、うん、でもやっぱり先輩とかみんな後ろに並んでるから、うん、家に電話かけて歯磨きお願いします、お母さんこれだけですよ。久しぶりにお母さんに電話したら、
何その戦時中みたい なんか感じですね。
そう、もうほんまにそんな感じですよ。
なんかすごい精神性高くなって筆で達筆なお母さん、そうそうそうそう、
抹消学園ですよ。抹消学園のピッチャーすごい上手いんですよ。まあだから大阪桐蔭に差し入れっていうか、それね、お布団持ってきたりして、うん、お母さんが来たらみんな号泣らしいですからね、もう。
へー、
いやだから大阪桐蔭の方がよっぽどこの下関よりも、うん、厳しいことやってるんですけど、で大阪桐蔭はまず勉強してないと思います。中田君とか、
いつの間にかね進学校になっちゃいましたけど、
うん、あれは野球部以外が進学校なだけで、うん、まあ言うたら文武両道ではなくて、まあよく言う
文理両道
別道ですかね、あれは、うん、別道体ですからね、もう完全に、うん、まあそれを考えるとやっぱりね、ちょっと俺この監督はやっぱり本音で喋ってるだけの話、
ずっとヒールとして頑張ってほしいですね。
まあ、いつの間にかね、馬淵さんもすっかりヒールじゃなくて、うん、名物監督として、
なんか馬淵監督を囲む会みたいなのあるわけでしょ、マスコミで。
マスコミ受けがすごいんでしょ。
いいんでしょ、あのダメ声で、うん、
いやそれはだって、うん、こんなネタみたいなこと言ってくれる監督って一番いいでしょ、
スポーツ新聞の記者からしたらね。
だって西谷さんとかいつもええことしか言えへんやん。尊敬してます、尊敬してます、ありがとうございますみたいな。もうだから馬淵さんって言うたらベビースター食ってるとか、そういう外見、外見だけやん。なんかもうたまにねツイッターとかで、そう、大阪桐蔭のピッチャーのスピード、うん、徳山くん146キロ、柿木くんなんか146キロ、西谷監督150キロみたい なんかそれ体重やんってみんなに言われてる。もうなんか外見的なとこしかいじるところないもん、あの人、うん、だからやっぱりこういう、まあ、ヒールも勝ってるっていうの、
うん、
まあね、でも多分自分が育てた選手が可愛いんでしょ、これ
でしょうね、
うん、
だから、言い方としては僕は弱者は弱者の戦い方って言い方してくれたら、
まあ、それ
かっこいい言い方になるかなと思ったんです。弱者
じゃん。うちの子ら弱者やもん。
弱者って、うちは、
うん、いやそうじゃなくて、うちは文武両道じゃなくて、うちはもう野球に打ち込んでると。
あ、そういうこと言い方すれば、
野球の道で一流の打ち込み方をしてると、
うん、
まあ、結果は出へんかったけどね、かき氷打線に負けましたけど、いや俺応援してたけどね。
まあでも言っちゃダメっていうジンクスっていうかね、
まあそれはあるんですよね。
野球ってそういうもんじゃないですか、なんかフラグいっぱい立たす
立たせば立たせるほどね、
野球はもう素直に試合が終わるまで、うん、まあ、余計なこと言っちゃダメなんですよ。
いやそれ分かってるんですけど、
一緒一緒頑張っていくだけです。
それ全然思んないでしょ。
地方予選の方は楽でしたって言ったら加藤哲朗よろしく。
でもそれたまに言ってる選手おるよな。
まあまあまあまあ。
特に大阪、うん、大阪の方が大変ですから。
まあ言うよね。
絶対言うんです
よ
俺。
ある意味ロッテは近鉄より、ロッテは巨人はロッテより弱いっていうのと一緒ですからね、文脈的には。
いや多分ね、大阪桐蔭とか履正社の選手はそう思ってると思いますよ。ただ来年記念大会じゃないですか、
うん、
だから大阪からは2校
出れるんだ。
前の記念大会の時確か北と南に分けて PL と神田一高が、うん、が出たじゃないですか。だから来年もまた2校になるんで、でも北と南に分けても履正社と桐蔭が分かれへんから、
どうしたら分けたらいいんでしょうね。もうシャッフルして、
そうなんかラグビーみたいにシャッフルにするか。俺は今年もいうかここ何年間の傾向として、大阪って公立のレベルすごい上がってるんですよ、うん、まあ、結局のところはやっぱりその経済的なあれで私学になかなか行かせられないし、
うん、
留学っていうかね、そんな遠いところも行かせて寮のお金とかもかかるから、地元の公立に行かせる家庭も増えてきたっていうので、うん、公立のレベルが上がってきて、今年もベスト8に大冠と阪愛か、
うん、
まあ、阪愛とか桜の宮はのスポーツ学科みたいなある公立ですけど、うん、だから来年は公立と私学に分けたいんちゃうかなと思うんですよね。
いやいや、それはそれで
いやでも公立の代表として桜の宮とか渋谷とか浜井とか大田森もあるし、
うん、
で一応かとか、うん、でまあ私学はね東院とか履正社とか上宮とか東海大行政とかいっぱいあるな、
うん、勝てないですよ
勝てないですね
そうやったら私学に公立1みたいな感じでできればいいですけどね
いやまあみんなの本音としては党員と履正社はうまいこと分ける方法ないかなって真ん中で切ったらどうやろうみたいな
東西で
そうだから御堂筋線で分けるとギリギリ御堂線の左側が履正社の確かね、あの確か西側やもんね御堂筋線の西側が履正社で東側が党員になるじゃないですか
うーん
で上宮はどっちなんやだから御堂筋で分けたら
いや全然 右っていうか東の方でしょ
やっぱ東の方多いよね
上の
宮市岡とかが左なの、うん、左なのかな、うん、いや履正社と党員分けるって難しいんですよ昔は PL があったから北と南に分けるって、うん、党員と PL に分けるっていうイメージあったんですけどなかなか難しいと思いますよ来年は、
うんうん、そうか文武両道ね
だってさあのこの前ねあのネットで出てたの早稲田のあの紺碧の空奨学金ですか、
うん、
この紺碧の空っていうのがそもそも応援歌かっていうのも知らんかったんですけど、うん、
さっき見て分かりましたねそう
何このなんか戦時中のなんかこのゼロ戦のエースが出てきそうな奨学金のきっとえこれなんとかなんとか注意が作った奨学金かなとか思ったぐらいなんですよなんかこういう戦争漫画とか小説ないですか
ありそうありそうあの下田景樹が書いて
そうそう
架空戦記物のね
うんで好条件なのに応募者がわずか3人応募者ですよ、
うん、
合格者じゃないんですよ
そもそも認知されてないとか
いやそうでしょうね俺も知らんかった
んだ、うんうん、だからあれでしょ母子家庭
いや母子家庭じゃないんですよこれ
じゃないんですか
うん児童養護施設出身者
あだからみなしごとか
みなしご言い切りましたみなしご
私生児とか
はいはいはい
ってことでしょ、
まあ、私生児はまた違うような気持ちがするけどまあけど何かそのそうそう里親とか企業その親のその援助が全く受けられない子、
うん、
で、ね、3件の応募のうち、まあ、去年は1件は里親親子、
うん、
でそれは対象にならなかったんで、うんまあ、今年からは里親も行けますよっていうふうに変えたらしいんですけど、うんね、結局書類申請を通過した2人とも結局受験しなかったと
あれ
受験しなかったんですね、
うん、
でもそのうちの1人は地方の国立大学に行ったんですって
ああまあ金かからないからね国立の方が、
うん、まあいろいろね実際その奨学金って言ったってそこで住めるとかいろいろねまたお金もかかるんでしょうしただ結構やっぱりこれ入学金授業料実験実習料全額免除
おお
さらに毎月9万円が支給されるんです
えなんか防衛大学みたいなもんじゃないですか
もう防衛大学みたい
なね、
はい、で経済的理由で大学の進学を断念する子どもたちの中にも本当は勉強したい若者がいる、
うん、
社会全体で育てていく必要があり大学もその一端を担う必要があるということでこの紺碧の空奨学金を作ったんですけども結局のところ応募がたったの2人でしかも来なかったっていう、でこれのまあおそらく国立大学行くってことは、まあ、受ければ可能性はあったんです
けど。だけど、国立大学の方がやっぱいい。ああ、でもどうだろう。国立大学の方が金かかったのかな。金か、安いって判断したのかな。
まあ、家から通えるとか、
うん、
まあ、こんなに地方の国立大学って言うと、その地方にもよりますからね。
うん。
京大やったかもしれんし。
あ、ごめんって。
そう。北大やったかも東北大学やったかもしれんし、そこは分かんないですからね。
うん、
早稲田と東北大学選んで東北大学選んだかもが、まあそこはちょっと分かんないですけど、ただなんかその周りのその意見としては難しいと、とにかく
難しいっていうの条件が、
まあその条件の中で早稲田を受けられる。早稲田っていうのが難しいと。
そもそも、うん、そういう風な養護施設にいるような子は、
もうそもそもの基礎学力が
そこまで勉強ができできないというか、そこまでたどり着けない。いろんな問題で。まあ、
もう極端な言い方したら、うん、センター試験の時点でもっていう話じゃないですか。うん。というかもう大学に受けるっていうイメージすらまあ元々持ってなかったんでしょうしね今の今まで。 突然高3年になってから紺碧の空あるぞどやお前って言われても
は何それって
ってなりますよねやっぱり、うん、だからまあこういうのって続けていったら認知されていったらそれを目標に勉強し始める子が出てくるんで、うん、もちろん5年後10年後にはこれを利用して早稲田行く子は多分出てくると思うんですけど
もっと言えばね、
うんうん、たまたままあね去年とかそういうのがなかったっていうことだとは思いますけど、
うん、
まあ確かに厳しいって言われるとやっぱ厳しいじゃないですか。
まあある意味その文武両道となんか重なる部分もあって、
うん、
ね
よくあるねようあるでしょなんかいろんな奨学金とか例えばいろんな補助金とかあるのに、うん、その年収制限とか、で結構厳しくて受けられなかったりするじゃないですか、一番欲しい人たちはうまいことこう年収制限でカットされてたりとか、そういうのとよく似たもんで、これなんかもう言い方悪いですけど最初から払う気なんちゃうかみたいなことを
高い条件にしといて、
高い条件にしといて、
でも俺たちは払う気あんのにな、
そう、せっかくチャンスを与えてやってるのに
どうして来ないのかな、
何やってるんだ養護施設の子たちはみたいな
すごい悪い人じゃないですか。
いやでもまあ別に文武両道じゃないでしょこれ、
うん、
文武両道じゃなくて勉強だけですけど、
うん、
勉強だけでもこんだけやっぱりハードル高いんですよね、こういうあの恵まれてない子らからすると、
うん、じゃあどうしたらいいんでしょうね。
いや本当にね、県の進学校の法律、県のトップ校みたいな進学校に行って、うん、なおかつ甲子園も行けとか、
うん、
無理へっていう、そこに行くにもやっぱりそれなりのやっぱりお金かけないと無理ですからね、
うん、
もう野球ってそもそも金かかるスポーツなんですけど、うん、いやもうこういう紺碧の空奨学金とか払う気ないやろって思いますもんねやっぱり、
うん、
いやこれこそ栄養入試、
栄養入試
とか自己推薦とか、
あ、じゃあその児童養護施設枠っていうのを21世紀枠みたいに設けてあげていいん
だ。そう、
はあ、
まあ、もちろん中に入ってからもう別にあの厳しい試験をどんどんやって中で勉強すればいいだけの話で、うん、入れさせんのは入れさせてあげればいいんじゃない。
まあいくらかね、あのいい好条件で補助出してあげてとか。
そう、だって早稲田って桑田さんとかいたとこやろ。
いや桑田行ってないよ
行ってなかったっけ、なんかプロ野球辞めてから行ってなかった。
社会人になってからね。
そう、うん、結構緩い学部なかった早稲田って。
人間社会学科とか
スポーツなんとか、
スポーツが、うん、ありますあります、
あるでしょ、
うん、
そういうのがあるから別にいいんじゃないのかなっていう、そこまであのハードル高くしてあげなくても、
うん、
っていうか早稲田もそこまで言うんやったら奨学金だけ作って早稲田じゃなくてもいいやん
別にそのお金で慶応行っても明治行ってもいいよ、う
ん、明治学院大学でもいいんじゃないですか、
うん、
山梨学院でも、
うん、
何やったら今回このそれ募集してきて地方の国立行ったっていう子にあげてもいいんじゃないの、
紺碧の空奨学金からですって。
そう、あの大学は地元の国立行ってもらって、うん、でもその入学金はこちらで払いましょう早稲田がと。
かっこいい、
いやかっこいいでしょそれ
も。そうなったら早稲田って男前やなってなりますよね。
あ、じゃあほらもう俺もそんな言うんやったら、
早稲田行きたいって。
うん、ほんで紺碧の空も歌いましょうよ。
うん、いいかも。
うん、その早稲田に入れやみたいな入ったらやらみたいな、それってもうあれやん、まんまなんかあのこの紙のチケットに2000万って書いてこの棒の上を渡ってこいみたいな、なんか怪事やんもうそれっていうしかも窓開けたら空気で飛ばされるみたいな開示よりひどいなっていう感じがするんですけど。
そっか、まあでもいろんなこと子供に求めすぎなんでしょうね。
スマホがあるのにね、
スマホが
あるのに、
文武両道だとか、
そうスマホがあるのに、
うん、
聞いたら何でも答えてくれるのに、
うん、本当に大学って学校って意味あるのかっていうふうになってきますよね、そうなってくると。
まあ多分東京あたりだと学歴よりもプログラミングできるおやつの方が
なんか仕事ありそうな気はしますね。
しますよね。
まああとは友達を作るぐらいかな。
まあそれでしょう。まあ昔から言ってますけどね、一緒の友達作るために行くんやとか、見聞を広めるために行くんやとか。だから昔はその大学何してたんやったら4年間バックパッカーで世界回ってました、はい合格みたいな、
まあ今もそうのような気がしますけどね。
ね、
うん、
まあだから、まあ、俺がやっぱり面接官でも、
うん、
大学4年間ずっと勉強しましたっていうのと、ドンパチが好きで写真撮ってましたっていうのやったら、ドンパチの方がええかなって思いますよね、やっぱり。
なんか大人勝手ですね、そう考えると。
いやー、求めるもんが多すぎますよ。
うん、
まあそもそもほとんどのガキはどっちもしませんけど。
どっちかしてるだけで偉いんですよ。
どっちかしてるだけで偉いですよ。
うん、
いやだってどっちか3年間やり続けましたっていうだけでもう親からすると拍手もんですよ。
うん、
もうね、あんまりね勉強でね、こう結果出されても逆にプレッシャーになるし。
うん、
だから佐藤ママ偉いなと思うのは、子供が東大全員通ったらプレッシャーならへんのかな。
え、全員通ったらプレッシャーならないっていうの
は、なんかね、
うん、
まあ、自分がそうでもなかったからかは知らんけど、
うん、
子供が予期せぬ成績取ってきたらビビるやん。
あ、そんなもんですか。よくやったらじゃないんですか。どっかで確変で覚醒したのかなって喜ばないですか。
だから例えばこう80点取ったよとか、
うん、
今度のテストこんなに平均80何歩で、
うん、
クラスで何番目やったっていうまでは拍手してたんですけど、うん、学年1位になったって聞いた時は、
うん、
何してんねんこいつって思いました。
なんでなんで、いいじゃん、学年1位になったの。
一回なったんですよ、期末テストかなんかの時に、その、まあ、横に100何十人で、その分母の上に1って書いてあって、
すごいじゃんすごいじゃん、
はあ、
え、あとは落ちるだけだなって思った
ら嫌になったってこと。いやいや、そういうじゃないですけど、
うん、
行きたいっていうとこ全部行かせなあかんなんじゃん。
ああ、学、大学入試に選択
肢、そう、選択肢として。
そんなんなってもうたら、
うん、
ヒット親。
いや
行かしたよ。
いや、万が一、まあ、そう、うちのことの話じゃないですけど、
うん、
万が一、
うん、
ケンブリッジ行きたいねとか言い始めたらどうすんの、うん、
ケンブリッジ行かしてあげましょうよ。
いやいや、無理や、無理や、無理でしょ。無理でしょよ。
今から英語喋らせて。
いやでもね、その頑張れとは言ったけど、そこまで頑張れとは言ってない。
いやいやいやいや、それはお父さんひどいよ。
ひどくないでしょ。
いやいやいや、頑張ったねって言う。
いや、頑張ったねとは言います、頑張ったねとは言いますけど、
頑張りましたやん。別に坂本さんは、うん、別に野球やれとか言ってないわけでしょ、う
ん、そう、
うん、
弓道部
で
女の子とイチャイチャしながらそうなっただけですよ。
ムカつくな。それがその背景分かってたらちょっとムカつくな。何でもできるじゃないですか。
文武両道嫌いなんですよ、だから。
文庫両方両道。
そうそう。ね、図書館で一緒に勉強するねとか、ムカつくじゃないですか。
え、そうなんすか。
うん。
それは。
それはね、うん、それはその成績も上がるでしょって話なんですけど、なんです、なぜ。
多分ね、言われたんですよ。学年1位になったら、チューしてあげるとか言われたんじゃないですか。
チューぐらいでは頑張らへんでしょ。
あ、そう。
うん、
あげるとか言われたから、とかそんなんじゃないですか。
まあ、教えてもらってるんでしょうね。出ると出る、いや、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ。
いやいやいや、
テスト範囲とかの話ですよ。
いや、分かってますよ、
うん、あの先生はこれ出すよとか。
でもいいですよね、それで賢くなれるんであれば。
まあ、柚木ひかる先生が書きそうな漫画ですけどね。
うん、いや、でも本当に好きな子がちょっと自分より賢い目ぐらいの子だと、
うん、
すごく張り合いがありますね。今回勝てた、またか負けたとか、やっぱ男の子優位に立ちたいじゃないですか。
まあ、男の子からすると、
うん、
まあ、一番成績上がるパターンです。
パターンです
よ、
ね、賢い女の子が好きになるっていうのは。そう、
先輩とかね、
うん、
同級生とかも、ほんともパティーンですよ、
うん、パティーン。じゃあ何かモチベーションが必要だから。
必要ですよ、
うん、
いやだからまあ別にね、今横に航空学園があるから言ってるわけじゃないですけど、うん、僕はもうそこそこ、どっちもそこそこやってる子はもうほんまに山ほどって、山ほどみんなそれでいいと思ってますけどね。
うん、
うん、どっちかに、どっちかに突出して、ね、例えば勉強とか甲子園とか、なったらなったで、それはすごいと思いますけど、
うん、
どっちもそこそこに文武両道でいいんじゃないの。
そうっすか。
うん。
うん、
だから、ね、その東大行ったから文武両道とか、甲子園行ったから文武両道じゃなくて、もう、ほとんどの高校生は文武両道ですよ。
それじゃ普通で面白くないんじゃないですか。
宿題やってりゃ文武両道ですよ。いや、俺も宿題やってなかったもの。
あ、そう。
うん、高校の時。
でも確かに偉いですね、部活やりながら普通に勉強してて、
宿題やってて、
偉いと思いますよ。
大学、うん、受けるって言うだけですごいと思う。
文武両道だ。
そう、
うん、
僕なんか文武両道って言われたことないですよ。
ない、僕も。
高校の時ずーっと絵描いてたんですよ、朝のまんまで。朝ずーっと絵描いて、勉強して、宿題やって、で、もう、あと全部絵描いてて、で、芸大入ったけど、文武両道って言われたことないですよ。
もう、絵ですからね。文武両道
なんか、やってることは大して変わらんのになぁと思いました。
いいじゃないですか、漫画甲子園でも出たらよかったんですね。
その時あればね。
あればね。
あればね。だから、まあ、名人が言ってたのかな。
うん。
高校生クイズ？
いや、
文武両道っていうかリア充、
うん、
リア充ってあかんなって思いましたね。
あ、そうですか。
今年のトリニングコンテストを見て。
あ、そうですね。
うん、
うん、
やっぱり
なんか欠けてた方が人間燃えるんですよ。
そうそうそうそう、うん、やっぱりちょっとね、
うん、
そこはコンプレックスじゃないけど、そこ我慢してっていうのはやっぱ必要やなって、
うん、だから佐藤ママの息子はかわいそうだけど、うん、多分相当それがフラストレーションかコンプレックスになってるはずだから、
うん、
ね、あと楽しいでしょうね。
そうそうそうそうそう、うん、大人だってね、デビューしたら、
うん、
まあ、俺らみたいにずっとずっと引きずってると思いますよ、
うん、なんかポニーテールつけた子と自転車に乗ってデートできなかった、
うん、
一緒に帰宅できなかった、
これから猿のようにやるとは思うけど、うん、でも取り返せないんですよ、
うん、
そこは、
うん、それはその時にしかないんですよ。
そうなんですよね。まあまあどっちも頑張りましたよ
文武両道はね、
うん、
まあでもその山口のその監督はこれからもっと見ていきたいですよね。
そう、
うん、
やっぱりね、自分が先生になったと思って、
うん、
偏差値36のが36でほぼ偏差値出てないんでしょ
う、うん、一番多分
下のやつですよ ね、
ですね、
あの真剣ゼミとか一木、うん、の模擬テストでいうところの、
そこ
まずはおはようございますからですもんね、
うん、
規律礼すれ しないといけないとか、そういう
あんまり言いすぎると子供たちを、
うん、
下げ済む発言になっちゃうんで、うん、やっぱりそう言わざるを得なかったんですよね。
だ結局のところ
監督はね、
うん、監督はやっぱり文武両道嫌いですって言うべきなんですよ、
うん、そうしないと、うん、子供らなすべないですもん。
そうそう、
文武両道できない子たちなんだもん、
うん、
ね、
だからあの監督はやっぱあれ以外言えないんですよね、うん、俺文武両道嫌いやと、
そう言ってあの監督きついなって言ってるけど、うん、ある意味優しさですよね。
そうそうそうそう、あの学校の子たちにとってはやっぱり優しい、
そう言わないと、うん、子供たちなすべなしですからね。
ですよね、
うん、そういう意味ではまあいい先生のような気がしますね、うん、
多分スパルタの進学校の先生もあれに近いでしょ
う。うん、
運動部なんか逃げやって勉強、
ゆうゆうゆうゆう、
そう勉強、うん、朝から晩まで勉強してスパルタでしょって言って、こうせなあかんねや、
お前らそんな基礎学力そんな地頭良くないだろ、はい、
地頭良かったらなだちゅう言ってるだろって
食うのでも出ない、
食うのでも出ませんよね、
うん、
特にあのなんかブルートレイン合宿所みたいな作るような学校とか、
履正社ね
そういう学校多分あそこ相当すごかったらしいですからね、昔のスパルタは。もうだって正月からあそこのブルートレインの中で合宿するわけでしょいやそれはそう言わざるを得ないでしょ、あのこの先生かって、逃げやって、
いやまあいいんですよ別に、
いいんですいいんです、
うん、
だって私立だから嫌だったら行かなかったらいいんです
よでも行ってるわけですからね。
そう、あそこの監督のとこで甲子園目指そうってみんな思ったんですから、うん、で要ね、高校生の本部は勉強とか言いますけど、
そんなや
つそんなにしてないですよね、
うん、
俺だって今でも思いますもん、1日2時間勉強したら
ようやったな、
ようやってる方ですよ、2時間集中して家で勉強してるやつって、
うん、
多分ほとんどのやつは2時間集中してできないでしょ。
できなかったですね。だからうちではできないなと思ったから、うん、僕学校居残りしましたからね。
そう。だから、まあ、やった時間は2時間ぐらい、座れることは座れても、うん、まあできないでしょ。
うちでは高校生なんか絶対1日に手伸ばしてますからね、男の子は。
もう、だってそれが今、右手にスマホ、左手に1日になってるわけでしょ。無理やろ。
もう勉強できる余裕なんかないですよ。
え、どっちで鉛筆持ったんやな、
うん、真ん中の
そうなるといや無理やわって、
無理ですよね、
うん、
そりゃスマホ禁止ってなるわ、
なるなる、
自分が中学生の時とか高校生思い出したら、うん、そうなるわ、
なるなる、
うん、それ結構偉いね、
まあ、あいつはちょっと頭おかしい
、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。